ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストシーズン4。イエーイ。
はい、第24回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお送りいたします。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。
よろしくお願いします。いや、上ちゃん24回、はい、シーズン4の最終回となってしまいましたが、
シーズン4ファイナル、
はい、
はい、
今日も張り切ってお送りしていきたいと思います。
はい、
今回偶数回はですね、毎回あのゲストの方をお招きしまして、ウェブアクセシビリティを高めていくためにはウェブに関わる全ての人たちが、協力し合うことが必要であるというアクセシビリティハブ構想を実現するためにですね、辻ちゃん、上ちゃんとともにトークをあの展開していただこうと思うんですが、
ミッションアクセシブルでしたっけ。
そうですね、
はい、
はい、今回も、ミッションアクセシブルをお届けしたいと思います。
はい、
ミッション
アクセシブル。
それではミッションアクセシブル、今回のゲストをご紹介したいと思います。今回はですね、東京女子大学の渡辺孝之さん、鍋さんということで、お話をしていきたいと思います。自己紹介をお願いできますか。
はい、はじめまして、東京女子大学の渡辺と申します。まあ、あの自己紹介ということで、まあ、僕の小さい頃から振り返ってみるとですね、僕はもともと宇宙飛行士になりたくて、あの小学校の頃にアポロ宇宙船が月着陸したんですよ、はい、あれを生で見てるんですよね。
あ、すごい。
でずっとなりたくて、それで中学校に入って、である日本屋さんで講談社のブルーバックスって本を読んだ時に、はい、絶対零度への挑戦って本があったんですね、
はい、
でその本を読むと、なんとその温度には最低の温度があると、
はい、
その摂氏マイナス 273.15 度より下の温度はないと書いてあったんですよ、
はい、
上はいくらでも熱くできるんだけども、下の温度には絶対零度があると。で絶対零度になると空気も何らかも全部凍ってしまうし、はい、超伝導が起きたり潮流動が起きると。でコップからその水が潮流動で勝手に流れ出していくって書いてあって、
はい、
それでびっくりしたわけですよね。あ、なんて物理って面白いんだろう、
はい、
よし、僕は物理学者になろうと、
はい、
で調べていくと日本には湯川博士とか友永博士がこういてノーベル賞取ってるんですよね、ノーベル物理学賞って、
はい、
よし、じゃあ僕は物理学者になってノーベル賞取ろうと思って、はい、それでずっとそれから物理の勉強してて、大学も物理学科に入って、で大学院にも行って、で物理で博士号を取った、
はい、
で大学で助手で大学に就職して、ずっと物理をしてたんですけども、どうもその物理って人間世界から離れすぎていると、とても面白いんだけれども、はい、人間と関係ないですよね物理って。で少し悩んでた時に、アメリカの大学院生のラマンっていう全盲の大学院生が、
はい、
彼がその自分が博士論文を書くためにイマックスピークという音声化システムを使ったっていう本を、はい、読んだんですよ、
はい、
で彼はだから全盲の人だから読み上げなければ使えないと、しかも数学の論文なので数式を書く必要があると。でもそれに使えるようなシステムはなかったと。だから自分でイマックスピークを作ったってわけですよね、
はい、
それを読んでもびっくりしまして、そのイマックスというそのソフトは僕も使ってたんですよね、
はい、
それが喋るんだと、しかもその数式をちゃんと喋る、これなんて面白いんだろうと思って、じゃあこれを日本語化したいと思ったわけです、
はい、
でそれがそもそもこのいわゆる情報福祉の世界に入ったきっかけで、そうすると日本でもその同様の興味を他にもたくさんいたので、
はい、
でまあそういうあの井上君とかそういう人たちと一緒に、じゃあそのイマックスの日本語化をしようと、バイリンガルイマックスピークを作ろうと、
はい、
日本語でも英語でも喋るというので、その BEP といってバイリンガルイマックスピークプロジェクトと立ち上げて、その日本語化、 Windows でも動くし Linux でも動くというその音作システムを作ってたんですよね、
はい、
でその作るためにその物理をやめたんですけども、そのどうもその当時勤めた大学っていうのはまあ良くなかったので、どっか移りたいなと思ってて、そしたら今勤めているその東京女子大学が情報の先生を探していると、
はい、
でまあ物理やってたので情報はできるので、
はい、
応募したら幸い採用されて、
はい、
それでまあ 情報教育を教える先生として今の大学に移りました。だから僕大学ではもう情報の先生、コンピューター先生と思われてます。でもまあ僕にとって情報っていうのはあくまでその生きるための手段であってです
なるほど。
これで飯を食ってるんだと。
あ、はいはい、
本当にやりたいのは別で。でまあ東京女子大学で何ができるか考えた時に、まあ、ちょっと別府は難しいなと思った時に、ちょうどそれが2003年ですか、その日本にもその JIS というのは、 JIS というあの日本工業比較で、はい、ウェブアクセシビリティっていうのガイドラインが作られるって話を聞いて、
はい、
あ面白そうだなと、
うん、
でどんなものかなと思って見に行ったんですよね、
はい、
それが2003年の多分5月号です、
はい、
そうするとどうも内容が良くないと、
あ
そのもともとその世界には W3C が WCAG ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン 1.0 っていうのを1999年に作ってて、
はい、
世界中に普及してます、うん、だから僕はそれを日本語化すれば JIS になると思ったんだけれども、どうもそれとは違う方向に行ってると、それとは違うものを作ろうとしているっていうのは見えたので、
はい、
これは良くないなと思ったんですよね、
はい、具体的にどの辺がこうなんていうか先生のお考えになるガイドラインの形と違ったんでしょうか。
あのその時の JIS っていうのはその国内でそのいろんな企業とか、まあ、官庁とか組織が作っているガイドラインを収集してきて、はい、まあ、まとめたようなものだと思うんですけれども、もともとそういうガイドラインって全部 JIS あの WCAG の影響を受けているので、はい、結局その WCAG を一部だけ取り上げて変形したものをさらに集めているので、とても変なんですよね。で、もともとウェブっていうのはその日本であろうと海外であろうと同じであるべきですよね、
はい、
ウェブのコンテンツって世界中で読めるんですから。
そうですね。
それがその日本だからこうなんだっていうふうにするのやっぱりちょっと違うんじゃないか、
うん、
なるべく同じにしないといけないんじゃないか、で人が作ったのは嫌だっていう考え方は間違ってると思ったんですよね。
あ、はいはいはい、
それでまあその JIS っていうのに興味を持ってそのウェブアクセシビリティってことに関わりだしたっていうのが多分それ今僕がウェブアクセシビリティをやってるそもそもの多分きっかけかなというふうに思いますね。
なるほど。
いつの間にか宇宙飛行士になろうと思ってたのが、
はい、
全然関係ない世界に行っちゃったという。
あ、なるほど。ところで僕もあの上ちゃんも、鍋さんとは UAI 研究会というところであの一緒に、活動させていただいてるんですが、この UAI 研究会っていうのはどういう組織になるんですかね。
はい、あのよくぞ聞いてくださいました。UAI っていうのはユニバーサルアクセストゥーザインターネットの略です。
はい。
まあ、日本語で言うと高齢者と障害者のインターネット利用という意味で UAI って言っています。
はい。
これはもともと ITRC っていう、これもなんかアルファベット4文字の日本学術振興会の産学協力委員会っていうのがあって。
はい。
その中にある、インターネット技術研究委員会、インターネットテクノロジーリサーチコミッティだから ITRC。
ああ、なるほど。
そういう活動があるんですよね。
はい。
これもともとそのインターネットの創世期にインターネットの運営に関わった人が作ってた、はい、まあ、組織なんですけども、その中に UAI として、インターネットのアクセシビリティを考えようという分科会があって、
はい、
僕はまあその主査をしているので、
はい、
その活動として、UAI 研究会っていうのを2006年5月に立ち上げました、
はい、
でこれは毎月1回原則第3土曜日に東京のキャンパスで土曜日の午後に研究会を開催しています。そこではウェブのアクセシビリティに関する論文をもしっかり読むと、それ以外にウェブのアクセシビリティに関する例えば産業界の活動であるとか、あるいは重要なそのアクティビティお互いに報告し合おう、
はい、
さらには若手の教育として若手に対してそのいろいろその教えるということもやろうということで、はい、そういうものを立ち上げました、
はい、
で、僕にとってはそうすることでお互いにその自分が一人で読めない論文も読んでもらえるし、うん、はい、いろいろな活動も知れる。でそこにだから UAI 研究会にその日本 の, そのコアな人たちが集まってお互いに情報交換をすればできればいいなと思ってやってます、
はい、
で、ま、そこから出てきたのが例えばあの去年ですね秋に出した、ウェブアクセシビリティ毎日コミュニケーションズから出版した、
はい、
あのウェブアクセシビリティという翻訳本、 であったり、はい、あるいは去年の後半から始めている、あの辻ちゃんらと一緒に始めている NVDA、はいはい、NVDA は何の略、
ノンビジュアルデスクトップアクセスっていうんですけど、これ最近は結構もう NVDA ってみんな言っちゃってますね、うん、はい、
NVDA、 あのオープンソースのスクリーンリーダーですよね、はい、これをやっぱ日本で使えるようにしようという活動などもやっています、
はい、
で僕自身がこれをやることによって、そのウェブの社会のいろんな、そのもちろん論文も読めるし、いろんな活動もできるし、うん、で、まあ、あの大学の教育においては、まあ、卒論でアクセシビリティの研究をやっているので、はい、そういう研究と絡めることで自分自身の研究もできているし、というわけでこう僕の今の活動の一番 の、 そのパワーの根源というか、国家読むものが出てきているなということに、そういう研究会ですね。
なるほど。
結構あれですよね、ゼミの学生さんたちも突っ込んだテーマでアクセシビリティの論文書いてますよね。
そうですよね。
ね、あの僕も先日こう論文の発表とか聞かせていただいたんですけど、本当になんて言うんでしょうね、皆さんしっかり研究されてるなって、なんか自分が学生だった頃のことを考えるとなんか大きな違いを感じてしまったんですが、
東京女子大学の特徴としてやっぱし女の子なので真面目なんですよね、
はい、あ
で指導すれば指導に応えてくれる、しなければ何もしないが非常に手間のかかる娘たちという感じです。
なるほど。
でもその論文がある論文がベースになって W4A という、
はい、
あれでアワード先生論文、
あ、そうですね、受賞されたんですね。あれは2年前の志村さんと一緒にやったあのウェブの構造化という卒論で、はい、その卒論っていうのはそのよくその WCAG でもよく言うけども、見出しをつけろと、はい、その H1、H2、H3 ウェブコンテンツにそういう構造があったら正しいそのヘディング要素でマークアップしろっていうけども、うん、それは本当に必要なのかと、
はい、
マークアップしたコンテンツというのはユーザビリティとかアクセシビリティが本当に向上するのかっていうのを実験確かめようと、
はい、
いうので、まあ、請願者と視覚障害者それぞれに対してマークアップしているコンテンツと見た目は全く同じなんだけどもマークアップしてないコンテンツで比較するという研究をやったんですよね、うん、
はい、
それはまあ卒論でもやって、さらにそれを発展させてその Web for All という、はい、W4A とよく言いますけども学会で発表したら、まあ、幸いまあ論文賞をもらえて、
はい、
おかげで名前が売れたのでとっても嬉しいです。海外では売れました名前が。国内では誰もそれ見てないので知らないと、
はい、なるほど。ということで、実は前半もうそろそろ15分が経とうとしてるんですが、前半は鍋さんのこれまでウェブアクセシビリティに関わってこられたきっかけなどについてお話を伺ってきたんですが、後半では先ほど少し出てきましたが JIS の、今後JIS が改定されるという話があるんですが、その辺の話を中心に伺っていきたいと思います、
はい、
前半ちょっと一旦この辺りで、締めたいと思います。
はい、どうも、
はい、後半も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。